My brothers and sisters,
兄弟姉妹、回復されたイエス・キリストの教会の福音に基づく福祉のビジョンについてお話しできることを感謝しています。世界を脅かす経済的な暗雲が今や私たちを覆っています。神の子供たちを襲う経済的な嵐の影響に対して、今日福音に基づく福祉のビジョンがかつてないほど必要とされています。福祉の原則には物質的なものと霊的なものの両方があります。それらは永遠であり、あらゆる状況に貧富の差を問わず当てはめることができます。福祉の原則を実践するとき、私たちは聖文にある清い信心を持って生活していることになります。私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのであると救い主は教えられました。また救い主は困っている孤児ややもめを見舞うだけでなく、世の汚れに染まらないようにとも教えておられます。つまり私たちは善を行うだけでなく、良い人になるように努力しているのです。これこそが福音に基づく福祉のビジョンです。キリストを信じる信仰を行いで示すのです。御霊が導くままに私たちは人々に奉仕をします。福祉の原則により生活するとき、主の教えを実践しているのです。では福祉の原則とは何でしょうか。日々の生活における霊的物質的な構成要素という観点から、この原則をどのように活かせるでしょうか。第一の構成要素は、賢明な生活、すなわち収入の範囲内で喜びを持って生活することです。人生の浮き沈みに備えることです。そうするなら、人生の予期しない事態への備えができるでしょう。賢明な生活とは、この世のものをむやみに欲しがらず、この世で所有するものを賢く使うことであり、また豊かな時にも浪費をしないことです。賢明な生活をするとは、必要以上の負債を避け、持っているもので満足することです。この貪欲な時代、多くの人々が他の人が持っているもののすべてをすぐに自分も持たなければと考えます。喜びを待てない人は、自分の購入できる範囲を超えたものを買うために借金をします。それが物質的霊的な幸せに影響を及ぼすのです。借金をすると、尊い選択の自由の一部を失い、自らを奴隷の状態に追い込みます。借りたものを返すため、自分や家族や他の人のために使えたはずの時間と労力と手段を使わなければならなくなるのです。負債によって自由が制限されると、絶望感が増し、心も体も元気を失い、霊的な負担が増します。自信をなくし、配偶者や子供たち、友人や隣人との関係、さらには主との関係にも影響が及ぶのです。今ある負債を返済し、将来の負債を避けるには信仰が必要です。良い行いだけではなく、より良い行いをするのです。それを買うお金はないというには、大きな信仰が必要です。自分と周りの人の必要を満たすために欲しいものを犠牲にするときに、私たちの人生はより良いものになると確信するには、信仰が必要です。収入の範囲内で生活し、将来の必要のために少しの蓄えができる人は幸せです。賢明な生活をし、賜物と才能を磨くとき、さらに自立することができるのです。自立すると、自分の霊的、物質的な福利に関する責任、さらに御父から託された人々に対する責任を果たすことになります。真に救い主のように奉仕し、人々の祝福となるには、自立していなければなりません。自立は目的を達成する手段だと理解してください。究極の目標は主のようになることであり、この目標は自分を捨てて奉仕することで達成に近づきます。自立の度合いによって奉仕する能力が増したり弱まったりするのです。ロムニー館長はこう述べました。 食料棚が空では飢えた人に食物を施せません。財布が空ではお金に困っている人を援助できません。心が飢え渇いていては人を理解し支えることができません。学んでいなければ教えられません。そして何よりも大切なことは、霊的に弱くては霊的な導きを与えられないということです。ではどうすれば天の御父の助けをいただき、自分の必要を十分に満たし、他の人の必要に十分に奉仕できるようになるのでしょうか。福祉の基本原則の一つは、十分の一と献金を納めることです。十分の一の第一の目的は、信仰を強めることです。戒めに従い、毎年全利益の十分の一を納めるなら、より良い人になることができます。信仰が増し、人生の試練、困難、悲しみの時に支えられるのです。十分の一を納めると、この世のものに対する欲求や欲望をコントロールし、人に正直に接し、人のために犠牲を払えるようになります。信仰が増すにつれて、戒めに従って断食献金を納めたいと思うようになります。断食献金とは少なくとも、断食中の2回分の食費です。断食献金は、霊的、物質的な必要を抱える兄弟姉妹を祝福するため、世の誉れや利益を期待せずに、匿名で献金するように備えられた手段です。惜しみなく与えると、全人類にご自身の命を惜しみなく与えられた主の模範に従うことができます。主は言われました。貧しい者と乏しい者、病気の者と苦しんでいる者を、すべてのことにおいて思い起こしなさい。これらのことを行わない者は私の弟子ではないからである。道端で見知らぬ腹からを助けた良いサマリア人のように、私たちもキリストの真の弟子として人々に与えるのです。ジョセ・スミスは言いました。神の愛で満たされている人は、自分の家族に祝福を与えるだけでは満足せず、全人類に祝福を与えたいと望み、全世界を歩き回ります。末日の預言者が勧告しているように、最も大切な福祉の構成要素のいくつかは、将来の備えに関連しています。将来に備えるとは、収入をもとに予算を立てることです。家族や個人の予算を入念に立てるなら、欲しいものと必要なものの違いが分かるようになります。家族会議で予算を検討すれば、子供は懸命にお金を使う習慣を学んで実践し、将来の計画と貯蓄に参加することができます。将来に備えるとは、教育や職業訓練を受け、収入の得られる仕事を見つけることでもあります。今、就職している人は、職場で貴重な欠かせない人材になるために、できるすべてを行ってください。熱心に働き、報いを得るのは当然であると言われる働き人になってください。企業の人員削減や倒産が続くと、有能な人でも職探しの必要に迫られるかもしれません。これは主に頼り、成長し、強められる機会です。仕事を探している人は、主があなたを祝福したいと望んでおられると信じ、主の力を信じる信仰を強く持ってください。また信頼する人からの助言を求め、仕事が見つかるよう恐れずにいろいろな人に連絡し、人脈を広げてください。必要であれば、収入の範囲内で生活するために、生活様式や住む場所を変えてください。年齢を問わず、進んで新しい訓練を受け、技術を学んでください。健康を維持し、配偶者や子供と密接な関係を続けてください。何より感謝をしましょう。祈り、持てるすべてのものについて感謝してください。御父はあなたを愛しておられます。御子は約束されました。これらのことはすべてあなたに経験を与え、あなたの益となるであろう。兄弟姉妹、今は生活に福祉の原則を取り入れ、他の会員にも同じように行うよう教える時です。聖文は、備えていれば恐れることはないと教えています。 戒めを守り福祉の原則に従って生活するなら、御霊を常に伴侶とすることができます。御霊は末日の嵐の中で私たちを支え、心に平安を告げてくれるでしょう。予期せぬ事態に備えてこの世の物資を蓄えるのと同じように、戒めを守り祈り聖文を読み聖霊に頼るなら、私たちは人生の試練に備えることができます。従順により、人生の苦難と問題を乗り越えるだけの信仰を蓄えましょう。世の汚れに染まらず良い人でいるならば、物質的にも霊的にも全世界の兄弟姉妹のために善を行うことができるのです。信玄に基づく福祉の原則にどれほど従っているかで、クリスチャンとしての愛を測ることができます。これは地上に回復されたキリストの福音を実践し、信仰を行いで示し、現世と来世で主の完全な喜びに預かるための神聖な機会なのです。救い主が生きておられ、人の永遠の幸福のためにご自身の命を捧げられたことを証しします。イエス・キリストの御名によって、アーメン。